火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。火災は突然起こります。あなたの家に消火器はありますか？消火器があればもしもの時、火災の被害を小さく抑えることができます。特に住宅用消火器は高齢者や女性にも使いやすい形状となっています。火災が小さいうちに速やかに消すために、消火器の使い方や使用期限を確認し、使いやすい場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は日本放送ショーアップナイターの解説でもおなじみ里崎智也さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。なんと今日はスタジオに来てくださってるんですよね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。消防総合大会で選手としても指導者としても結果を残されました。東京都練馬区石神井消防団で班長されています35歳、軽部聡さんです。
はい、軽部です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。おはようございます。初の僕電話じゃない。
あ、そうですよね。
はい、
もう会いたかったです。里崎さんに。
里崎さんのファンなんですよね。
大ファンです。
はい、
いや、ありがたいですよ ね。電話でいいって言ってんのにね、スタジオまで来てくださって、
そうそうそう、里崎さんに会いたいということでね
そうです、スタジオに来させてもらいました。
はい、よろしくお願いします。
ということでですね、まずはですね、この練馬区石神井、そして石神井消防団について教えてもらっていいですか？
はい、練馬区石神井は東京23区にありながら、まあ、都会に住んでる方たちにまでですね、田舎だと言われるんですが本当に田舎なんですね。畑も多く、ただ交通の便もいいので、とても住みやすいところです。また石神井消防団は双方がとても強くて、東京都の大会で3大会連続で入賞を実績を残しております。
素晴らしいですね。
すごいです ね、
まあ、双方大会での強さとか秘訣とかはあるんですか？
はい、強さの秘訣はやっぱりまとまりの良さですね。チームワークの良さ、これが強さの賜物だと思います。また石神井消防団は10個分団ありまして、この10個分団が結構、各分団切磋琢磨してるんですね。なのでこれも総合大会の強さにつながってるんじゃないかなと思っております。
まあ、そして昨年の総合大会では指導する立場になられたんですよね。
そうですね、まあ、指導するっていうわけではないんですけれども、3大会連続私も東京都の大会で2番員として出場しましたので、去年後輩が1人入りまして、その後輩に、指導を伝えることができました。
なるほどね。ずっとね、いい成績を残してきたということなんですけれども、その強さを後輩に引き継ぐために何か必要って思っていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、先ほど10個分団か切磋琢磨してってお話をしたんですけれども、石神井の大会で優勝した分団が東京都の大会に出場します。
はい、
でその中にはですね、やっぱり練習場所の確保とか、人数の確保っていうのが必要になってきますんで、東京都の大会に出場するにあたっては、分団各分団がですね、協力してくれまして、地区をまたいで、協力し合って、東京都の大会に臨むっていったことが、強さの秘訣、団結につながっていると思います。
まあ、競い合うけども、仲間として助け合う、なんかすごいバランスでね。
本当ですね。
はい、まあ、その中で石神井消防団ではさまざまな研修を実施していると聞いたんですけども。
はい、普通救命講習、一級小型船舶操縦士、英会話、第3級陸上特殊無線技師養成などの研修を実施しています。私も受けさせていただきまして、この資格を取得させてもらいました。
そんなね、結構資格取れるのもいい情報で、分からないですもんね。
そうそうそうそう、
聞かないとね。
はい、すごくいい情報ですよね。
はい、
まあ、そしてそんなね、取得した資格がどんな時に役立ったとかありますか？
はい、まあ、つい先日もですね、石神井管内の高校生や中学生に、私も応急手当復旧員として、生徒たちに救命のレクチャーをしに行きました。 まあ、そういった資格が、役立っていると思っております。
はい、
まあ、東京は首都直下型地震の心配もありますし、まあ、その対策としてはどんな備えをされているんですか？
はい、まずはやっぱり消防署の車両だけだと、足りないって言われておりますので、消防団の車両が、現着先に、現場に着いた時にはどういった対応をするかっていうような訓練をしております。あとは大きな通りが館内にはたくさんありますので、3.11 東日本大震災の時も結構帰宅困難者の方たちが列をなして歩いていたので、そういった方たちにも何か支援を必要なのかと、そういった、話し合いも続けております。
いろんなことをやって
ます、まあ、人も多いですしね。
それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、まずは一つはやっぱり入団促進を取り組みたいですね。若い人だけではなくて、退職して、お時間のある方なんかにもぜひ消防団入っていただきたいです。あともう一つは他の消防団がどういった活動をしているか、海が近いからこういった訓練をしているとか、山が近いから山火事に備えこういった訓練をしているとか、そういったものも学びたいと思っています。
でも年齢関係ないですもんね。
そうなんですよ、
年齢入るのはね。
そうそう、
でそうするとね、一人にならなくてなんか地域密着して、うん、そう、火災とか災害だけじゃなくて困った時にね、頼りになる仲間が近くにいるって大きいですか？退職された方とか
いいですよね。
忘れがちですけど、私の分団にも、お時間あって退職なさった方も入団されてますので、はい、ぜひお願いしたいですね。
で、若い人ばっかりじゃなくてね、これ結構退職された方コミュニケーション取れていいんじゃないのかなって今思いましたね。
そうですよね、どんどん輪が広がっていくといいですよね。
そうですね。
今日は制服も着てきてくださったんですよね。
はい、
制服聖母、
はい、そうです。活動服、消防団の活動服でお邪魔させてもらいました。
かっこいいですね。
今
度、
いや、これからもどんどん頑張ってもらいたいですね。はい、
ありがとうございます。
わざわざスタジオまでお越しいただきまして
ありがとうございました。
とんでもございません。こちらこそありがとうございました。
東京都石神消防団の軽部聡さんでした。里崎さん、4週にわたってありがとうございました。は
い、また今年もいろんなことがね、知れて、ドローンとかもありましたし ね、女性の方カビ芝居とかも頑張ってますし、はい、ね、カルベさんもね、だから団員増やして ね、もっともっとみんなで協力し合って自分たちの街、ね、守っていきたいですよね。
はい、またぜひいらしてください。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。4週にわたってゲスト応援団は里崎智也さんでした。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
もうすぐ着くんじゃない？イエローハットに。
あー、迷っちゃうな。
すぐそこなんだから迷わないって。
迷うこと確定だな。
ほら、もう着いたじゃん。
これからが迷うんだよ、タイヤ選びは。
迷っちゃうほど品揃え豊富です。タイヤで選ぶならイエローハット。
さとさきさん、4週にわたって本当にありがとうございました。またぜひいらしていただきたいと思います。これから大活躍ですもんね、解説でね。野球も楽しみにしています。さあ、メールご紹介します。海のトトロさんからいただきました。ありがとうございます。小学校の卒業式に中学校の制服を着たとみゆきさんがおっしゃっていましたが、私もそうでした。小学校6年の2学期に転校。その学校は卒業式のために服を買い、だんだん派手になってきたため、無駄のないように中学校の制服を着るようになったということでした。なるほど、こういう理由もあるんですね。岩州さん、山形の方です。もう、中学校の制服を着ます。
最近は女の子は女子大生と同じように卒業式に袴を着るのがトレンドらしいですね。あ、こういうのもあり、見たことありますよね。いやでも親御さん大変ですね。